マタイによる福音書第6章9から13節。だからこう祈りなさい。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますように、天におけるように地の上にも。私たちに必要な糧を今日与えてください。私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように、私たちを誘惑に合わせず悪いものから救ってください。以上です。皆さんと一緒に今主の祈りを学んでいます。先週はこの主の祈りの中に6つの祈りがあるわけですが、その最初の祈り、皆が崇められますようにというこの祈りを学びました。で、今週はその続きです。第2の祈りである御国が来ますようにというこの祈りから学びたいと思うんですね。この主の祈りの6つの祈りには論理的な順序、順番があるんですね。で、まず最初にこの祈りは、先週学んだように、神の皆が人々の間で崇められますようにという、そういう願い、求めを持って始まるわけですね。で、実はこの祈り、この祈りの背景には、実際には主の皆がそのようには多くの人々の心の中で崇められていないという、まあ、そういう現実があるということをまず気づかされるんですね。なぜなんだろうか。なぜ全ての人がこの聖なる皆の前に頭を下げないんだろうか。なぜ地上の全ての人が今神様の御前にへり下って、神を礼拝し、神を崇め、皆を広めるためにその時間を用いたいと思わないんだろうか。まあ、その答えは明らかに人間が罪に陥っているというそのことのゆえですね。そしてもう一つの国、すなわちサタンの国、暗黒の国があるからということができます。クリスチャンである私たちは神の皆に栄光が着せられるということを求めます。しかし、そこから出発した瞬間に、そう祈り始めた瞬間に、実はそれとは正反対のものがここの地上にあるということに気づくわけですね。この世の神と呼ばれるもう一人のものがいる。暗黒の国がある。悪の国、つまり神とその栄光や尊厳に敵対する国があるということを聖書ははっきりと教えているわけです。まあ、しかし同時に神様はこの地上にやがって神ご自身の国を設立するということを約束してくださいました。サタンが入ってきてしばらくの間この世を征服して、まあ、全人類はその支配下に置かれているわけですが、でも神様は再びご自身の権威を表して、この世のすべての国をやがてご自身の栄光に満ちた国へと変えるということを約束してくださっているわけですね。イエス様がこの地上に来られた時に、洗礼者ヨハネという人がまず最初に宣教を始めました。その宣教の言葉は、悔い改めよ、天の国は近づいたという言葉でしたね。まあ、神の国への備えをしなさいと人々に語ったわけですが、それは神様がその神の国を回復してくださるという約束にのっとったわけですね。で、イエス様も宣教を始めた時に同じ言葉を持って始められました。悔い改めよ、天の国は近づいた。全く同じ言葉なんですね。これは神の国というものがイエス・キリストの働きの中心テーマであったということを示しているんですね。イエス様は人々に神の国の到来を宣言し、神の国について人々に多くの教えを語られました。またその神の国の実証として、あらゆる病を癒し、人々から悪霊を追い出したんです。そして最後に十字架にかかることによって、人類の罪をあがなう道を開いて、サタンの支配を打ち破って、この地上に神の支配をもたらして天に昇っていかれたわけですね。しかしやがてイエス様はもう一度再びこの地上に来られます。それがキリストの再臨ですね。その時、悪魔の存在とその力は完全に取り去られて、滅び去られてですね、この地上に神の国、神の支配が完成されるとはっきりと聖書に約束されているわけです。こんなふうに神の国というのは、イエス様の来臨とその働き、十字架、復活、昇天、そして再臨のすべてを通じての中心テーマなんですね。まあ、イエス・キリストのすべてはこの神の国をもたらすことにあると言っても決して過言ではありません。御国が来ますようにという祈りは、この主の祈りの6つの中で一番短い祈りなんですけど、実はこの祈りの中には今見てきたようなすべてが含まれている ということなんですね。それを知るときに、実はこの祈りはとてつもなく大きく深い意味を持つ祈りであるということに誰もが気づかされるのではないかと思います。ところで、今見てきたことからこの神の国について次のことを確認することができます。神の国っていうのは皆さんもご存知のように神の支配、神の統治を意味しているわけですけど、そのことから神の国は3つの面から捉えることができる、捉える必要があるということなんですね。まず第一は、神の国はある意味でもうすでに来ているということです。もうすでに来ているんだ。主イエスキリストが地上に来られた時に到来したということですね。ルカによる福音書の第11章の20節で主は言われました。しかし私が神の指で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ているのだ。要するにイエス様はここで、神の国は今ここにある、私は力を持って主権を持って威厳を持って今この力を行使して悪霊ども追い出している、病を癒しているね、これが神の国であると言われたわけですね。つまり神の国、神の支配はすでにその時に来ていたということが言えるわけです。2番目に、神の国はまた同時にですね、今この瞬間、私たちのいるこの瞬間も含めて、ここに主を信じイエス様に従う全ての人の心と生活の中にあるということです。そういう意味では神の国は教会の中にあり、誠のクリスチャン、私たち全ての心の中に現存しているということですね。しかしそう言われて私たちは一つの問題にぶつかるかもしれません。それは、私たちは本当に神の支配のもとに歩んでいると言えるだろうか。神に信頼してこの御声に聞き従うことを心から願い求めているだろうかということですね。フランスの小説に田舎司祭の日記という小説があります。一人の若い司祭が貧しい農村の司祭となって、その村のさまざまな問題に真正面から取り組んで悪戦苦闘する、そしてやがて癌を患って創生するという物語なんですね。その物語に家族との関係がうまくいかずに疲れ果ててしまったという伯爵夫人が一人登場してきます。彼女は自分の娘とは敵対関係にある状況なんですね。そしてもう一人男の子がいたんですが、1歳半くらいの時に家族の争いの中で不幸な死に方をしてしまっています。そのことのためにこのご婦人は家族を憎み信仰を捨てて生きている。表面ではカトリックの信仰を持ち続けているようでありながら、内心では深く神を憎んでいるんですね。司祭はこの婦人と激しく論争します。そして本当は自分が語りたいと思っていた言葉を心の中でですけど、誰かが押しのけるようにして、実は自分の思ってもいなかった言葉が口をついて出てくるっていうのを感じるんですね、この司祭が。例えば夫人が言い募ってくるときに、それでも私があなたに断言で聞くことがあるって言うんです。それは生きている者の国も死んだ者の国もなく、あるのはただ神の王国だけである。私は生きていようと死んでいようと、みんなその神の王国にいるのだ。そうこう言わせられるんですね。しかし伯爵夫人はその司祭の言葉をすぐには受け入れません。自分の子供の死の苦しみを思うと、それを許した神の支配など受け入れるわけにはいかない、あの子だけは神様のおられないところに連れて行きたい、そのためには自分はどうなってもよいと言うんですね。しかしこの時司祭はこう言います。もし私たちの神が異教徒や哲学者の神でお高く止まっているようなものならば、私たちの悲惨のゆえに天から引きずり下ろしたってよい。しかしあなたもよく知っているように、私たちの神は向こう側から悲惨の中へと降りてこられた。あなたがそうしたいなら、この神の御顔に唾を吐きかけ鞭打ち、最後に十字架にかけることだってできる。しかしそれはもうすでに全て行われてしまったことなのだ。この司祭の言葉は深い意味を持つ言葉だと思います。そして夫人に言います。あなたも言ったらよい。御国が来ますように。御心が天になるごとく地にもなりますようにと。主の祈りをしなさいと勧めるわけです。このご婦人は子供が死んでから一度も主の祈りを唱えたことはなかったと言います。祈れって言われてもできない。 神の支配を求めてしまったらもう一度自分の子を失うような気がする。それほど神様に対する疑念と疑いに満ちていたわけですね。でも司祭は言います。あなたが願われる御国、それはあなたのものだし、亡くなられたお子さんのものでもある、まあ、そう言ってもう一度御国が来ますようにと祈りなさいと勧めました。私たちの苦しみも私たちのものじゃないんだ、神様がそれを引き受けてくださっているではないか、まあ、こういうやり取りをなお重ねる中で、ついにこのご婦人は最後に主の祈りを唱えて平安を得て、そしてやがて死んでいったっていうんですね。まあ、実はこの小説の中には悪魔についてよく語られています。悪魔、それは御国に逆らう力ですね。司祭は言います。地獄、それは愛のないところだ。神の支配のないところ、それは地獄であり愛がないのだ。愛がなければ憎しみがある。神への憎しみがあり、人への憎しみがある。そしてこのご婦人がずっとそうであったように、そこには平安は全くありません。神の支配を拒否し、悪魔の虜になってしまうんですね。皆さん、神の国、あるいは天国と言い換えてもいいですが、これは死んだ後に初めて行くことが許される遥かな世界というのではありません。おそらく多くのクリスチャンでもあっても、日本人のクリスチャンはもしかしたら、私たちは死ぬと天国に行くという言い方をするんじゃないかと思いますね。皆さんどうですかね。でも聖書はそうじゃないんですね。天国はある意味来るんです。神の国は来るんです。私たちは死んだ後天国に行くよりも、神の国に、私たち、神の国がこの地上にやってくるんですね。私たちが生きているこの地上、ここに神の支配が行われなければ、人間は救われませんし、健やかに生きることはできません。御国が来ますようにと。イエス様はこの祈りが成就する道を、この地上における全生涯をもって、ご自分の生涯をもって切り開いてくださったわけです。そのために神の子イエス様は、人間の一切のそしりを身に引き受けるようにして、人間の悲惨の中に入り込んでくださった、赴いてくださった。こんなところに神などおられるものかと思わざるを得ないようなところで、御国が来ますように、神の支配がなりますようにと祈れるようにしてくださるために、イエス様は十字架の死をも受け入れて、そしてその死からよみがえられたわけです。まあ、その意味で御国が来ますようにという祈りは、主の十字架と復活と直結しているんですね。キリストの十字架の死と復活は、神の国を、神の支配を示しています。神の愛と力に満ち溢れる王国です。私たちを救い出すために、人間の惨めさの中に深く入り込んでくださる愛と、その惨めさの中から私たちを救い出す力です。それが神の国ですね。悪魔に捕らえられたとしか言いようがないような深い人間の罪の中にまで入り込んでくる神の愛と、そのような罪の支配から私たちを完全に解放する力です。このキリストの愛と力によって私たちが支配されるところ、それが神の国、天国なんですね。そしてその神の愛と力の支配の中に、今私たちを生かしてくださいと願う、それが御国を求めるこの二つ目の祈りなんだということです。さて、この神の国についての三つ目のこと、それは神の国はやがてこの地上に確立する日が到来しようとしているんだということですね。未来です。聖書のメッセージのすべてが、実はその日のことを待望して、その日について語っています。キリストは神の国を築き、確立し、もたらすために天から地上に降りてこられました。主は今もその御業に携わっておられて、やがてその御業が終わって御国が完成するまでキリストの働きは続けられます。そして完成した時、キリストは国を、その御国を父なる神に渡されるということをパウロは語っています。コリントの信徒への手紙1の第15章24と28節、ついで世の終わりが来ます。その時キリストはすべての支配、すべての権威や勢力を滅ぼし、父である神に国を引き渡されます。28節、すべてが御子に服従するとき、御子自身もすべてをご自分に服従させてくださった方に服従されます。神がすべてにおいてすべてとなられるためです。この最後の、神がすべてにおいてすべてとなられるためですと、パウロは言ったわけですが、 これが神の国をこの地上にもたらすことの最終的な目的。神の国がこの地上に完成したときに全てが神に着せられていくわけですね。そうであるとすれば、実はこの神、御国が来ますようにという祈りは、神の国、神の支配が全ての人々の心の中に来ることを願う祈りであるということになります。それはまず第一に、私たち自身のその中にですね、神の国が拡大することを願い求めるべきなんですね。私たちが神を礼拝し、自分の生涯を神様に明け渡して、神様に導かれるようになる、神の導きに従うようになる、その度合いに応じて神の国は私たちの心と生活の中に入ってきます。さらに私たちはその神の国、神の支配が他の人々の生活と心の中にも拡大していくということを見たいと、切望するようにならなくてはなりません。その意味で、御国が来ますようにという祈りは、福音宣教の成功と拡大のための祈りでもあって、人々の改心ですね、キリストを信じるようになることを願い求める祈りでもあるということですね。神の国、神の支配が、あの人にも、この人にも、この国にも、あの国にもと、世界中至るところに来ることを願い求める祈りであるということです。ある神学者がここのところでこんなことを言っていました。御国が来ますようにと祈るとき、私たちは世界伝道の幻を見るのです。神の恵みの支配の中に置かれている世界を見るのです。しかしその意味では、最近の私たちキリスト者の心はとても小さく狭くなりました。世界の片隅で自分の魂の小さな世界での満足だけに生きてしまいがちです。世界の人々が何を考えようと勝手だが、自分だけはこの教会の中でひっそりと安楽に生きていたいと思っているところがあるのではないでしょうか。もしそうなら、それは間違っています。世界中の民がこの神の支配のもとに立たなければ滅びるのだということを、なぜ私たちがもっとはっきりわきまえ言うことができないのかと思います。神は私たちだけの神ではありません。神なんか信じないと言い張っているあの人、この人の神でもいてくださるのです。そのことを深く信じて、愛と柔和をもってこの神の国の力を明かししたいと願います。心に留めるべき言葉だと思いますね。そして最後に、この祈り、今日学んだこの祈りについてもう一つ確認すべきこと、それはこのイエス・キリストの、この祈りはですね、イエス・キリストの再臨を願う祈りであるということです。この地上にはすでに神の国が到来しています。先ほども見ました。しかしなお悪魔と悪が存在しているわけですね。悪魔は打ち破られましたが、存在そのものはまだここにいるわけです。またキリストによって私たちクリスチャンはすべての罪がすでに許されて、義とされて、神の子とされているわけですが、しかし私たちの体は変わってないですね。古いままで、肉と罪の性質がまだ私たちに残っていて、そのために弱さや問題を抱えているわけですね。だからこそ私たちは真剣に、熱心に祈らざるを得ません。御国が来ますように、神の支配が私たちのうちに来ますようにと。それはイエス・キリストの再臨を願い、求め、待ち望む祈りでもあるんだということですね。聖書の一番最後の書、黙示録の一番最後に記されている祈りは、主イエスよ、もう一度来てくださいという祈りなんですね。イエス様がかつて地上に来られた時のように、いや、もっと鮮やかな素晴らしいやり方で神の支配を実現し、完成してくださること、そのことがない限り、この地上の悩みや問題がなくなるということはないわけです。だから、聖書の一番最後の祈りの言葉はですね、主イエスよ、来てくださいという、この祈りで新約聖書は終わるわけですね。これは、御国が来ますようにという祈りを言い換えた祈りなんですね。私たちは皆、心して、主の再び来たりたもう日を待ち望みながら、この祈りを口にする必要があります。毎日の祈りの中に、主よ来てください、今来てください、そしてやがて来て完成してくださいとね、求め続けていくことが大事だと思いますね。この国に、神の国、神の支配が皆さんの家庭に、人生の中に、皆さん自身の中に、神の国、神の支配が完全に行われる日が早く来るように、ひたすら待ち望んで祈り続けたいと思います。お祈りをいたします。